こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。0歳、6歳、子供の発達と保育の本は、発達心理学、保育学を専門とする河原紀子の監修のもと、東京都港区立ち保育園の現職保育士による港区保育を学ぶ会が執筆した、乳幼児期の発達理解と保育実践を結びつける実用書である。対象は誕生から就学前までで、保育所保育指針の年齢区分を踏まえながら子どもの育ちを時期ごとに見通せる構成をとる。内容は各期に見られる発達の様子を説明する部分と、その理解を日々の援助へ移すための保育のポイントからなる。文章だけで終わらず、イラストや写真、発達表を用いて行動の背景と関わり方を視覚的にも捉えられる点が特徴である。発達を一律の到達基準として扱うのではなく、子どもの現在の姿を理解し、生活、遊び、人との関係を整える保育の基盤として用いることを目的にした一冊と言える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、0歳から6歳までを連続した育ちの過程として見通す。本書の中心的な価値は、乳児期から幼児期までを単に年齢別の知識として切り分けず、連続する発達過程として捉えやすくした点にある。保育所保育指針の8つの年齢区分に沿って各時期の発達の様子を整理しているため、保育者や保護者は今目の前にある行動をその前後の育ちとのつながりの中で考えられる。例えば、ある行動をまだできないこととして評価するだけでは必要な援助は見えにくい。本書の枠組みでは、その行動が位の動き、言葉、感情、人との関係、生活経験とどのように関わるかを見渡すことが重要になる。発達には個人差があるため、年齢区分は子供を型にはめるための基準ではない。わしろ、次の育ちを急がせず、現在の姿に見合う環境や援助を検討するための見取り図として機能する。短い期間で変化の大きい0、6歳を扱うからこそ、断片的な知識ではなく、発達の方向性を把握する視点が保育の判断を支える。次に、発達の様子と保育のポイントを往復させる実践構成。発達解説と具体的な保育実践を分けつつ結びつけていることが、本書を理論書だけにも活動集だけにもしていない。前者では、子どもがその時期にどのような変化を経験しやすいかを理解し、後者ではその理解を踏まえて大人が何に注意し、どのような環境や関わりを用意するかを考える。この順序には意味がある。活動の手順だけを先に覚えると、子どもの反応や集団の状況が異なる際に方法を機械的に適用しがちになるからである。反対に、発達の知識だけでは食事、睡眠、着替え、遊び、やり取りといった毎日の場面で何をすればよいかへ移しにくい。本書は両者を往復可能にすることで、実践を子どもの姿に基づく援助として考える道筋を示す。イラストや写真の採用もこの橋渡しを補う。言葉による説明では捉えにくい姿勢、物の配置、活動中の距離感などを視覚的に確認でき、初学者が保育場面を具体的に想像する助けとなる。さらに、生活と遊びを発達を支える日常的な場として捉え直す。本書が扱う保育は特別な教材や行事のための技法に限定されない。乳幼児にとって発達は日々の生活と遊びの反復の中で進むため、保育者は一見何気ない場面にも意味を見出す必要がある。食事や排泄、休息、衣服の着脱などの生活行為は、入りの操作を学ぶ機会であると同時に、安心感、自分でしようとする意欲、大人との信頼関係にも関係する。また、遊びは単なる余暇ではなく、物に触れる、動く、試す、真似る、言葉で伝える、他者と折り合うといった多様な経験が交差する場である。したがって援助では、結果を早く求めるより、子どもが自ら試せる時間、繰り返せる環境、必要な時に支えを受けられる関係を整えることが重要になる。本書の実践的な視点は、生活と遊びを別々の領域として扱うのでなく、子どもの主体性が具体的な行為を通して育つ場として見直させる。保育の質は、活動の華やかさよりも、こうした日常の細部をどう構成するかにも現れる。そして、発達表を比較の尺度ではなく、観察と記録の補助線にする。巻末または全体の見通しを支える発達表は、本書の情報を一覧化する実用的な装置である。年齢ごとの変化を俯瞰できるため、忙しい保育の現場で確認したい観点を素早く整理するのに役立つ。ただし、発達表の有用性は子どもを平均像と照合して優劣を決めることにはない。乳幼児の育ちは経験の違い、体調、家庭や園での環境、興味の向かう先などによって現れ方が異なる。表に示される事項は、個々の子どもに同じ時期、同じ順序で起こることを保証するものではない。本書を適切に用いるなら、表は何が不足しているかを探すチェックリストではなく、観察の視野を広げる補助線となる。例えば、気になる姿を見たときに、身体面だけでなく、生活リズム、やりとり、遊びへの参加など、複数の側面を見直す契機になる。 さらに担任間や保護者との対話でも印象的な一場面だけで判断せず、継続的な姿を共有する基盤を作る。発達理解を記録と対話に接続できる点に一覧性の実践的な意義がある。最後に、専門的知見と現職保育士の視点を組み合わせた読みやすさ。本書は河原希子による監修と現職保育士からなる執筆グループの共同によって成り立つ。この組み合わせは発達心理学保育学の観点を保ちながら、保育の現場で起こる具体的な判断へ近づこうとする編集方針として理解できる。発達に関する情報は専門用語が多くなりやすく、理論をそのまま現場へ移すことは容易ではない。一方で経験談だけに依存すると、子どもの姿を広い発達的文脈から捉える視点が弱くなる恐れもある。本書は解説、視覚資料、実践上の着眼点を組み合わせることでその隔たりを小さくしている。96页という比較的コンパクトな分量も、体系的な専門書を読み通す時間が取りにくい読者にとって扱いやすい。とはいえ、本書だけで個別の発達上の懸念を診断したり、全ての保育計画を決めたりするものではない。子どもの継続的な観察、園内での協働、必要に応じた専門職との連携を前提に、日常の理解を確かにする基礎資料として位置づけるのが妥当である。結論として本書は、保育士、幼稚園教諭、保育を学ぶ学生、そして就学前の子どもの行動を発達の視点から理解したい保護者に適している。とりわけ年齢ごとの特徴を知りたい一方、知識を日々の援助へどう結びつけるかに迷う読者に有用である。発達の様子を確認してから保育のポイントを読む構成により、この年齢なら何をさせるべきかという発想から離れ、子どもの現在の姿に応じて環境と関わりを考える習慣を支える。類書には発達理論を創設する専門書、年齢別の活動案を豊富に載せる実践集、特定の困りごとに焦点を当てる本がある。その中で本書は、06歳の全体像、8つの年齢区分、日常保育の実践的視点、写真、イラスト発達表を1冊にまとめている点で位置づけが明確である。情報量を過度に専門化せず、現場で参照しやすい形にしていることが強みとなる。ただし、発達の個人差を尊重し、大手を固定的な基準にしない読み方が欠かせない。日常の観察を深め、同僚や保護者と子どもの姿を具体的に共有するための共通言語として活用することで、本書の実用性は最も発揮される。ご支援いただける場合は、河原希子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。